はい、始めます。どうも、松倉です。夜になられて4話から6話の、同時上映会が終わり、これから、勝手に語り始めたいと思います。うっかりするとですね、6話の話しかしないので、順番に4話からいきます。ですね、一応、何回もアナウンスしますが、このドラマの主演は、あくまで岩下志麻であり、つまり主人公はですね、中里園子なんですね。なので、基本的にはこの女性のドラマが中心になっているはずなので、ちょっと振り返ってみますが、1話の時点で、ものすごい量の借金を抱えている園子さんは、銀座のクラブに雇われママで、そもそもね、そんな借金なんであるのって言ったらですね、かつてですね、客に金を持ち逃げされてるんですね。で、結局それから借金が重なって、しかもバブルが弾けてしまったので、大変な、資金繰りに苦しんでおり、売り払って結構安アパートに住んでいらっしゃるんですが、割とこのドラマ、岩下志麻にやらせたいこと全部やらせてる感じがして、私が岩下のファンだったら、確かに1話でやったように、男の寝るベッドに、赤ワインのボトルドボドボやってる岩下志麻見たいし、単価切ってるのも見たいわけですよ。で、その手の、岩下志麻でこんなシーンが見たいをですね、やたらめったら持ってくれてるおかげで、なんかスカッとするんですよ、わりかし。そこが好きですね、このドラマ。で、そんな感じでやっていくんですが、なので主人公なんで当然、その子さんはめっちゃモテモテなんですよ。で、はい。とうとう、副業で、そう、建設現場にずっといたんですが、その子さん。その子さんの、その苦労を見た、土橋社長が3000万を無担保で貸してくれるみたいな話が出たんですよ。まあ、渡りに船みたいな話なんで当然乗るんですが、これがね、さらに園子さんが偉い目に遭う不正になってしまい、はい、よりによって3000万が銀行で持ち逃げをされるという事態に陥ってしまうわけですな。これ、まあ、いや、それは、まあ、いろんな意味であれなんですけど、で、ここで結構あれなのが、園子さん、本当、女性で、まあ、女で一つで自立した女性なので、別にパトロンとかがいるわけじゃないんですよ。そう。それがまたすごいんですけど、ここでですね、土橋さんのに借りたお金を取られてしまったということで、ここでですね、園子さんが土橋社長に恩義を受けてしまう状態になった結果、土橋さんに愛人にならないか、みたいな、誘いを受けてしまって、それはそれで、そっちの方が重いっていう話でどうしようか、みたいな話になるわけですが、ここで園子さんよりも怒ってるのがですね、司竜星なんですよね。まあ、もちろんですね、よりによって柿崎のところから脱出したときに、えらいことになってたので、この3人なんかほぼ、運命共同体みたいな感じで、ずっと一緒なんですよね、セット。だからなんか、この3人が、一緒にいるシーンって、夜のドラマってよく朝ドラなんですよね、わりかし。そのほっと一息感もいいんですけど、なので、その子さんはまあ、しゃあないっていう感じで、スパッと3000万のことは割と諦めてるんですけど、当然、そう、司と流星はそうはいかないんですよ。なので、そう。なんと、二人して、その3000万を、そう、土橋社長の愛人から取り戻そう作戦というものが始まるんですな。これね、結構なんというか、このドラマって軸が2つあるとしたら、その子さんのその細腕繁盛記と言ったらあれだけど、と、司が持っている流星の恋心とない何年の2本のはずなんですけど、ここで突然ですね、その子さんのために司と流星がコンビを組んで、スパイまがいのことをするみたいなところがスタートするんですよ。若干びっくりするんですけど、これは確かに面白いので、この4話5話私かなり好きですね。で、結果、あれですね、ジュリアン、2人が勤めてるホストクラブの近くにある、なんだ、ホストバーか。ホストバーに行って、そう、土橋社長の愛人の女性がやっぱり3000万を持ってバックレてたことを突き止め、そして彼女が、そう、千穂さんが競馬好きや、っていうことを突き止めた結果、2人で、もう瞬間付けの競馬 競馬瞬間付けをやり、二人して、その女性を騙してぶんどろう、金をぶんどろう作戦が始まるんですけど、ここがね、なんか異様に軽いんだけど、かなりいいです。なぜって、つまり高校時代の司と流星ってこんな感じのコンビ組んでたんだな、みたいな感じがよく現れてるんで、いや、実際いいコンビネーションなんですよ。いいコンビネーションなんですが、ここね、つまりですね、その子さんの三千、その子さんのどうにか救いたいみたいなので、二人が結構何も話し合うこともなく、意思疎通ができてとやってる最中にですね、あまりにその子さんの周りのドラマがすごすぎるせいで、よりによって実は、司は流星になんで自分がホストになったかを言ってないことがわかるっていうね。ああ、これね、そう。まあ、多分司も司で流星が落ち着くまで、そう。そう、ただのね、地方公務員が、そう、母親を、自分を捨てた母親の男が作った借金を肩代わりして、えらい目に遭ってたので、ちょっと落ち着いて見てあげてたなと思うんですけど、話してないんですよ、自分のこと全然。いやー、これが、まずかったな。後から振り返ると、それが多分ね、まずかったんですよ。本当にまずかったんですよ。同じ部屋で過ごしてるのに。寝てるのに、なんでやねんと思うんですが、まあ、そこが司のいいところでもあるので、しゃあないです。しゃあない。しゃあないです。よくないけども、しゃあないです。はい。で、そんな感じで、ここでわかるのが、割と司は、調子がいい。というか、要するに明るい男なので、その場で、のノリで、結構な勢いで周りを巻き込むのが得意なんですが、正確な細かい情報を処理するのは流星の方が得意というのが出て、完全に高校時代とかの学生時代の一夜漬けの再現がスタートするんですよね。いやー、ここは楽しかったですね。しかも当然ですが、一夜漬け暗記物が得意。で、司はしょっちゅう言ってる流星は頭がいいっていうのが本当にそうな上に。だから司は流星を褒めるんだけど、流星を褒められても見事にクールにかわしていってしまうので、あ、この2人こんな温度差なんだというのがよく分かりますな。好き。ただそれじゃあね、そう、こんな感じで言ってたら、じゃあ、うまいこといくのかっていうとですね、そう、3000万の行方に関しては見ての通り、結局、その子さんのためにそう、陥れてるっていうことが地方にバレてしまったので、一回破談になるんですよ。一回、まあ、このゲームは無理やろ。3000万取り返せないな。ということに、司はなるんですが、流星はそう、千穂が置いていた手帳からですね、諦めずにずっとやっていくんですよ。これね、そう、司は、ちょろっとそう、4話のところで、その子さんに惚れたのか、みたいな話をしてるんですけど、実はあんま本気で聞いてるわけでもなかったんですけど、これはもう、流星の意地もあるんだけど、流星のその子さんへの恋心がなせる技で、なあ、これなあ、だから結局、司と流星で始めたゲームなんですが、最後は流星一人やるんですよ。ずっと。で、ここが、もう司のマジでいいところであり、だからお前はっていう話なんだけど、ホストである以上、そう、金と女の修羅場はね、くぐった方がいいからって言って、一人で好きなようにやらせるんですよ、ちゃんと。連絡だけは入れろっつって。これね、そう。だからもう師匠としても講師としても最高なんだけど、最高なんだけど、それ、恋愛対象の相手にして、それは、いや、でも、それで、だからいい男なんですが、で、結果ですね、本当に地方から3000万を取り返してしまった流星の、行動はすごすぎてすごすぎて、あなたは1話で、そう、その子さんが用意した、そう、タバコに火をつけなきゃいけないんだけど、なかなかた、マッチを探せないみたいな、おどおどしたとこはどこに行っちまったんだレベルの、すごい勢いの伊達男になってるんですよね。いやー、これ。いやー、すごすぎて。そう。一応今、令和の5年なんですけど、今見ても、やりすぎとは思わなくもない。そう、言ってることがすごすぎるね。何しろ3000万で自分の一生を売る。欠板常識で。なかなかすごすぎるんだけど、ハマってるので、あんまり茶化せない。いや、正直、いや、今見てもかっこいいです。いやー、これなー。 途中、夜の街を舞台にしたドラマとは思えない、なぜか立ち回りが存在して、東山の力飾りに演者の身体能力の高さがバレバレになってるシーンがあるんですが、それを挟んでいてもちゃんとトーンが保たれてるので面白いです。てか、これで落ちない女はいないと思いますというくらいにかっこいいです。はい。で、結局、そう、地方も結構なやり手、結構なやり手。で、自分の立場っていうものをすっごい分かった上でやってるので、結構腹据わってんですよね。で、この子が、そう、元暴走族で、どうやらレディースのリーダーもやっていたとかっていう過去が明かされるんですが、結果、たったキス1回で、流星に3000万をポーンと上げてくれてしまい、そう。ついでに、多分ね、これ、いわゆる一種の同志愛レベルな感じで、流星を気に入ってしまった、千穂は自分が東京からいなくなる代わりにですね、流星を昔なじみのみんなに紹介して客にしてしまうんですよね、流星のとこの。なので、もう3000万どころではないんですよね、流星がもらったものって。これね、やってることはね、やりすぎのキザって言ったらそれはマジでそうなんですが、流星はそう、結局、司を見て、司だったらどうするかを考えた末にやった。それを真似しただけだよっていう話をさらっと言っちゃうので、司がマジでびっくりしてる。いやこれね、そう、憧れの男を、目標にして、彼だったらそうするだろうと思ったことをやったら見事に成功したと本人の前でスラッと言ってるので、司は本当にびっくりしてるんですが、ここいいよね。そう。すっげえいい。あと、もう結局、流星がですね、これでもう一流の地頃になったっていうことがわかるっていう話なんですけど、それと同時にですね、流星の物腰、要するに、ちゃんと自分の意見をはっきり言う性格がですね、かなり見えるようになってきてるんですね、この時点で。特にその子、流星司のシーンだと、もうきっぱり言うんだもんな。これは、お、ちゃんと成長したなと思うし、だったら確かに司も流星に任せてみてもいいかなと思うのはわかるっていう感じになってるので、そう、で、さっき朝ドラって言いましたけど、司、流星、その子のパートって、本当にいい雰囲気で3人ともリラックスして、いいシーンに全部なっちゃってるんですよ。なっちゃってるから、問題があるような気も若干はするんですが、そう。だからなんか、ここを見てると、流星のお家みたいなのって、つまりこれなんじゃないの？って思って私は見てますね。何しろ、基本的にお家ないので、あの子。あとな、そう、3000万で自分を売った流星君っていうのは何回見ても凄まじいんですが、この今日究極に色恋に冷めてる流星っていうのもよくわかるんですね。秋っぽくて気まぐれだ。女はそんなもんである。ぶっちゃけ1ヶ月とかで、向こうは飽きて俺を、手放すだろうという判断のもとにやってたっていうんだけどね。これなぁ。まあ、そこで思い切ってしまうから流星なんだけど、これ普通そうはならないんだよな。そもそも流星、結局、母親に捨てられたのも結局恋愛のごたごたのせいというところがあって、女性の忌避感がすごいですね。女性苦手ってはっきりその子に言ってたしね。なので、この子、多分基本的に恋愛にプラスのイメージがないんだな。というのも、なんとなく分かってくるんですけど、まあ、この後ちょっと分かるんですけど、司は司で、女性にえらい冷めた目を持ってるんですけど、その時点で確かに2人にはホストの素質が異様にあるんですよね。で、そしてさっき言った、結局、その子さんに進呈された3000万の行方は、ドバシ社長の前で、金をばらまいて、そう、床に這いつくばらせて取らせるというですね、それは確かに岩下芝で見たいですみたいなすごいシーンがになってしまい、いやー、スカッとはする、スカッとはするけど、すごいですね。 結局この世に抱かれてて、夜のドラマで男と女の愛憎劇という売り方をされてたはずなんですが、なんか完全に仕事と生き方みたいな話になってて、なんか蓋を開けてみれば。だから、なんというか、さっぱりしてるんですよ。筋が通っちゃってる。その子のそう一生の恋はとっくの昔に終わってるといえば終わってるし。そう、流星も一応もう一人の主人公ということにすると、この子の、人生観において恋愛のプライオリティはとても低いので、そういう話には全然ならない。そう、そういう意味で司だけがちゃんと愛憎劇のパートになっていると言っても過言ではないのではないでしょうか。で、まあ、その子さんは一応夜の街をそう歩いてきた人だから、色恋事には、疎い方であると自認しているのですが、そう。ゴアの方で、最後、その子さんの子で銀杏を食べるシーンで、見たら結構わかるんじゃない？少なくとも視聴者にはわかるんだけど、その子さんは全然気がついてない。銀杏で火傷しそうになった流星の手を、その子がそっと取るシーンで、明らかに流星はその子さんに惚れてるモーションをしてるんですけど、気がついてないですね。まあ、つかすも気がついてないんで、ちょっと難しいんだとは思うんですが、いやいやいやいや。まあ、この辺のそう、誰も、そう、秘めたる恋は誰もわからないし、そこにツッコミを入れたりしないっていうのが品の良さみたいなのにつながって、若干の朝ドラ感を醸し出してるんですけど、不思議だ、本当このドラマの温度。まあ、そんな感じで、ゴアの見せ場といえばですね、司がものすごいめかし込んで、ホストクラブジュリアンでマイ・ファニー・バレンタリーを歌うシーンがあって、このめかし込み方はもしかして中の高嶋政宏さんの趣味なんじゃないかなとぼんやり思いながら微笑ましく見ておりました。まあ、そんな感じで大体語ってしまったのであれなんですけど、5話の終わりの方から、そう。順調に、そう、順調すぎるほど流星がホストとして成長していった結果ですね、ナンバー2の建造がですね、客がつかないで立ちんぼになってるとかっていう恐ろしいシーンがあり、ここまで来るとですね、そう、司の下についている流星というバランスが変わっていくんだなということが示唆されてですね、これな。客にだから、そう、彼もじきに司の元を離れていくのがだねみたいなことを言われてしまった、そう言われてしまってからの司が若干普段の余裕のあるいい男の仮面が剥がれかけてるんですよね。あ、突然はっぱっと話戻しますが、4話5で私が見ながら何回見てもたまらないのがですね、要するに身一つで司のうちに転がり込んできた流星がですね、司の服を借りてるので、何もかもぶっかぶかなんですよ。それは余ってるし、横幅は全然だし、みたいな。なので、そう、最初青のハイネック着てるんですけど、袖の余り方がすごい。すごいよ。で、その次は、白の V ネック着てるんですけど、おそらくですね、本当に袖が余りすぎるからっていう理由だと思うんですが、まくってるんですよ、裾を。肘のあたりまで。そんでもって本当にブカブカなせいだと思うんだけど、さらに腰にセーターを巻いている。いやいやいやいや。ね、司はね、そう、流星が目標にするくらいいい男なので、そんなことはしないんですけど、自分の好きな人が一つ屋根の下で同じ部屋で寝泊まりをしてる上に、自分の服を着てぶっかぶかで細い体持て余したらですね、私は正気でいられません。これ。いやいやいや、よく竜、つかすごく普通な、しらーっとした顔して暮らしていますよね。しかも居候いるし、ホストの皆さんの。すごいよ。これでバレてないんだから、つかさってすごいですよね。 色恋沙汰に関してきっちり攻守を分ける。そう、司はちょっと今、状況を一視かけてますけど、それでもみんなパキッとしてて、仕事は仕事でやりますみたいなのをはっきりしてるので、ずいぶん本当に品がよく大人のドラマになっている夜に抱かれてでございます。はい。そして、そう、そしてここなんですよ。流星が本当に、そのうちナンバーファイブに入っちゃうんじゃないの？みたいなことを言われてるシーンがあるわけですが、本当に借金を返せるようになったって話は4話からしたんだけど、自分で、自立して自分の部屋を持ちますみたいなことをですね、出ていきますよみたいなことを司に言っちゃうんですよ。言っちゃうんですよね。これの、この5話。別に、流星も、そう、一生懸命ペアダンスをしながら告白を取り消せとかっていう迫り方をしたけど、さすがに、司の本気は分かった上で、受け止めた上で、絶対に答えられない。と言った上に、一生答えることはできない。と、ウルトラ級にはっきり答えます。いや、何回見ても、それは司もね、部屋から出てきますよ。あまりにもきっぱりだもん。気の毒すぎる。ただここ結構微妙なバランスで、流星は本気で真面目に考えた末に言ってるので、そう、普通だったら、そこは白々しくないっていう感じなんですけど、友情だけを大切にしたいんだよって、後ろ、司の背中に投げてるあれが、どうやら本気らしいというのもなんとなくさせるんですよね。ここなぁ。あ、ちなみにですね、この、5番の最後の方で夜の街を歩いている司に、なんだ、久保田利伸の、夜に抱かれてが流れるっていうシーンはですね、脚本の、伊沢先生のめちゃくちゃのお気に入りだそうです。はい、わかります。ここはすごくいい。いいよ、ここは。うん。ただね、そう、司、ここで、諦められないんですけど、正しくは。そう。司はですね、すでにはっきりそう告白したからあれなんだけど、一生分の恋を流星にしてしまってるので、多分ね、すでに無理だということは分かっているんだけど、その思いをどうにもすることができない状態に陥ってるんですよ。聞き気の毒すぎる、本当に。なんだこれ。だから結局まあ、ここだからきついし切ないし昇進の司さんなんですが、それはそれとして司さんはかっこいいです、本当に。うん。で、司が帰ってくると、流星は隣のベッドで猫と一緒に寝てるわけですが、ディズニーちゃんね。うん。これね、見るときにちょっとよく思うんだけど、長袖の、ちゃんと解禁のシャツを着てる流星って、あれってなるんですよ。いや、ボタンシャツか、あれは。うん。だって、つまりあれって、司が帰ってくるのを待ってたから、あの格好のままでいて、そのまま寝ちゃったんじゃないの？というのがあって、その辺がなんか、見るたびに結局ちゃんと流星は司を大切にはしてるんだよな、とは思うんですよね。ここのすれ違い。まあ、お互いにしゃあない。本気でしゃあないんだけど、うん。それが分かってても、今現在の司は、その流星、の思いが特に救いにならないので、非常にきっついですな。なんだこれ。うん。人の心はままなりませんという話なんでしょうか。そう。で、そう。で、とうとう、そう。とうとう6話入りました。入ってしまいました。はい。小学校4年生の私が次の日保健室に行ってしまった原因のこれですな。はい。うん。そう。とうとう、普段はあんなにバリバリの出勤前の、準備からやっていて、うん、ナンバーワンとして、バリバリやってた司がですね、ベッドから出てきないんですよ。出てこないんですよ、ベッドから。で、流星が起こしに行くんだけど、全然反応ないので、無断欠勤という扱いになります。いやー、いや、でも、それくらいは許してあげましょうと、私は勝手に、感情移入して思ってしまうんですが、ねえ。まあでもな、ここで、 だからといって、流星が思い悩んでもどうにもならないっていうか、答えられないっていう結論をはっきり出してしまった流星は、ごく普通に、司がいない分を、バリバリ部屋で、店で回してしまっている、という状況になっているんですよ。怖い。や、それこそ、これはそうですね、地方、をあから3000万返すときに、ちょっと流星があまりにも水に馴染みすぎてるところに、司はちょっとだけ注意喚起してるんですけど、まあ、結局それで功を奏したのか、本当にバランス感覚よくホストをやってしまっている流星は、本当に紅型上がりの、大成長を遂げてしまっているんですよね。そう、気がついたら最初、流星に、先輩といろいろアドバイスしてたマサ、つまり、後の V6 リーダー坂本昌行さんと先輩後輩の、上下関係がひっくり返ってるからね。いや。で、それはそれとして、流星が本当に司のことを大切に思ってるっていうのは、結局、鶴に、が、訪ねてきたときに、そのまんま自分が行ってもあかんかったのっていうのもあるし、そもそも店にいるから開けられないっていうのもあるんだけど、司の顔を見てきてくれ、みたいなことを言ってるところでもよくわかるんですよ。そう。親友として大事にはしてるんだよ。いやー、それは司にはマジで救いにならないが、そうなんですよ。いやー、かわいそすぎる。が、まあ、どっちの気持ちもわかるので、はい。でも、そしてこのドラマのドロドロ愛憎劇のイメージと中身が全然しないのがよくわかるのが、結局、鶴見と、司で、園子さんが復帰したクラブ紅に顔を出して、酒を飲むのシーンとかでもわかるんだけど、司はですね、いっそ、そう、相手を言わなくてもですね、俺は失恋したんだ、みたいなことを言って、もう少し、落ち込んでもいいんだけど、そうはやんないんですよね。いやー、もう90年代前半における成人男性の格好つけ方ってこれくらい大変なのっていうのもあるんですけど、もう少し胸の内をさらけ出してもいいんじゃないでしょうかね。本当は。本当は。何しろ、園子さんのことを、曰く司は戦友だって言ってるんですよ。で、園子さんがアパートに帰るのも止めてるくらい、もうここに住んじゃったらいいじゃん、みたいなこと言ってるんで、多分ね、カテゴリー的には身内なんですよ、本当に。そう。だけど言えない。そう。言えないからこれ大人のドラマなんだけど、司、お前の範囲はそこだと言ってしまいたい。言ってしまったらもう司のアイデンティティがなくなるんであれなんだけど、本当は言ってしまいたいですね。いや。そんな感じで、とはいえ、司も、そう、この辺からね、結局具体的なことは誰にも言えない。そう。から、あれなんだけど、ぼーっとね、そう、人生とは、みたいなことを言い始めて、そう。そう、人生とは、愛し愛される相手を探すほどの長い、そう、旅路なんだ、みたいな話をしているんですよな。そう、司は結局、愛す相手は見つけたんだけど、愛されるの方に向こうが脳をきっぱり言ってしまったので、どうしようもない状態に陥ってしまっている。マジ気の毒だな。まあ、事情を全く知らない鶴見なんですけど、その分なんか、ポーンって軽く相手してくれるのもあって、若干は、司も気持ちが救われたっぽいんですね。いやー、でもね、第4話において、剣に会ったことをものの見事にすっかりポーンって忘れていた司とは思えないくらいですが、本当にね。そんな感じで、司は一応、現場に復帰します、仕事に。なんですがな。ここ。そんで、仕事場に行けば、てか特にそうなんで、一緒に暮らしてる上に仕事場が一緒だから、当然、 流星のサポートって司がずっとやってて、そこは変わらないんですよね。で、流星も普通に受け入れてるんですよ。いや、だから余計に目がないんだなということが、しみじみと司は多分ね、身に染みちゃってるんです。すごい気の毒なんですが。ね、そんでね、流星がどうやら、客を盛り上げるために、そう、場を盛り上げるために何回も一気飲みをしたその日。ちょっと酒抜かないと仕事にならんということで、街を歩いているときによりによって柿崎の配下の者たちが、おとりを使って流星を拉致監禁という手段に行きます。行きますが、いや、アルコール体に回ってる状態で薬品感がされて、しかも、そう、スタンガンを、抜けられて、そして、いやー、でもな、これ言ったらあれですけど、究極的にはですね、そこまで、でもな、基本的に、ここもちょっとあれなんですけど、うねこさんと会話した時の初期の頃の柿崎を思い出してほしいですね。割とコメディタッチで書かれているあの二人のやりとりから、この展開になるって誰が予想したでしょうか？ということが始まります。つまり、本当に自分のものにしたいがために柿崎が流星を、誰もいない廃病院のベッドにくくりつけて監禁をするという行動にいた、をするに至り、剣が見てなかったら、これ完全犯罪が成立してるんですよね。嫌すぎる、怖すぎるよ。で、その状態で、ベッドに拘束された状態で目が覚めた流星のを、果たして柿崎今どうしたいのかみたいなのはですね、実は私結構長いこと分かんなかったんですね。いや、冷静に考えたときに、多分ね、脳みそが拒否したんですよ。その理解を。でも、よく見たら、そう、ちゃんと、に、あの、1話、2話、3話をちゃんと見たら書かれてて、柿崎はですね、手ごめにしたいとかそういう問題ではなく、てかもう、同性愛とかもかなり吹っ飛んでるんですけど、つまりですね、綺麗な肌をした流星、綺麗な体をした流星を、生きたままメス体に入れて食べようとしてたっていう文字通りの意味だったっていうことがここで判明するんですよ。あまりのことに私、そう、ここ2、3年でそれにやっと気がついて、これはシャレにならないなシンプルに思いました。それは考えてなかった。そう、確かに異様に、そう小さいナイフをずっと持ってる柿崎で、サディスト呼んでもいいとか、人を殺したこともあるとか言ってた柿崎が、じゃあ、流星に何したいのかみたいなのはですね、言葉にされてない。明確には。だから、ごく普通に、そう、ごく普通にって言ったらあれですけど、あんだけ綺麗だったら、まあそういうこともあるよな、くらいな意味での手ごめだと思ってたんですが、それをはるかに超えてましたね。いやー、これは何回、いや、それは衝撃的すぎる。いや、ハンニバル・レクター、羊の沈黙が多分、ちょっとこれ、夜に鳴かれるのちょっと前に公開されてるんで、カニバリズムみたいなのの知名度は上がってたかもしれないんですけど、それは予想外でした。いや、そんな、いや、物語の中で合意を取った愛の形としてはありですけど、それを、本当に実現された日には、流星は多分普通に正気を失っておったでしょうね。いやー、それは、いや、考えることがすごすぎるよ。本当にこんなことになるなんて。いや、とはいえ、そう、流星の体にメスを入れる直前に、心臓発作で倒れた柿崎は、一応、そう、だから生きてる柿崎が、流星に何かするというのは一応阻止された形にはなるんですが、よりによって、拘束されて動けない流星の上に、
柿崎の遺体が乗っかる、つまり遺体との同居という地獄みたいなことが発生し、そう。だから、司と鶴見が助けに来るまで遺体と同居する、しかも誰もいないと、心で、みたいなことになったら、やっと、流星が、そう、ヤクザに暴行を受けて縛られた状態でさえ起死回生をやってた流星が明らかに弱ってます。いや、それはそう。うん。かなり必死に助けてくれって言ってて、いや、それはそうなんだけど、いやー、この極限状態にならないと、でも、その助けてくれはもしかして出せなかったのかと思うと、いやいやいや、司も随分大変な人に惚れましたね。本当に。いや、でも遺体との同居はね、それは、あらゆるものの中でもかなりしんどい経験なので、それは、そう、結果、柿崎さんの、ご遺体というものは、そう、司と竜、うん、さすがに司、助けに来た司と剣が、そう、死体遺棄という、若干の犯罪を犯してるんですけど、とはいえ、流星が多分ね、柿崎の遺体を見たら、もっといろいろまずいことになってたんで、しゃあないことにしましょう。しましょう。はい。しかし、これな。で、多分ね、この作劇そのものなんですけど、神谷流星役の東山紀之が中の人の、あの役、あの、成人男性がですね、精神肉体的に思ったより強すぎた結果、こんな極限状態みたいなシチュエーションが用意されたはずなんですが、うん、こっからの攻防が好きすぎて、私本当に、うん、好きですね。そう、ここまで極限状態で弱った結果、さすがに、そう、うなされて飛び起きた流星が、司の胸で、に飛び込んだ上にそのまま意識を失って安心したように眠るみたいなシーンがやっと出てくるんですよ。いや、そう、今までああいうひどいことをやってたのに、そう、26歳の神谷流星は司の腕の中にいてくれなかったので、そう、いてくれなかったんだよ、なんでっていう感じだけど、うん、そう、いてくれなかったけど、初めて26になって初めての、うん、いてくれた状態が発生したんですよ。そんでそう、ここで存在なんですけど、司の目の前で、そう、流星の命が危うくなったのがね、これ計3回目なんですよ、よりによって。1回目が雪山登山、2回目が、柿崎の暴行をね。で、これが次が柿崎の監禁なわけですが、ここまで来たらですね、さすがに司もですね、正気を失っても、若干の、うん、仕方がなさがあるんじゃないでしょうか。いや、私は、仕方がないとは言わないけども、司にもね、気持ちはわかるので、いや、あの綺麗な人が自分の腕の中に飛び込んできてくれた上にふっと意識失ったらですね、割と、大体人間ダメになると思いますよ。本当に。これは、いや、それは仕方がない。うん。で、そんな感じで、相当頑張って司は普通の状態を保ってたんですが、とうとう、その腕の中に飛び込んだ流星で、そう、切れてしまい、そう、剣に嘘を言った上で、で、俺たちを追求しないで二人きりでここにいさせてくれ、みたいなことを言ってしまうんですよ。言ってしまうんです。気持ちはわかる。うん。いや、分かっちゃいけないんだけど分かります。うん。で、剣も何を言ってんだよ、みたいなことを言ってるんだけど、これ、いやー、うん。いや、で、ここ、まあ、そう、ここが仕方がないだし、だからちょっと行き詰まったんですけど、司って流星と自分がどうなりたいかが分かってないんですよ、実は。こんだけ、そう、ウルトラ長い間のドーム感情を抜けてるにもかかわらず。なので、とりあえず、本当に思いついただけなんですよ。ただ二人きりでいたいっていう。明確なビジョンがあったわけじゃない。うん。そんでな、うん。結果、本当に、流星のいた部屋の、 鉄格子の扉の鍵を閉めて、二人きりで生活をしようとするというちょっとすごい状態に入ります。でですね、アルコールが回った体に薬品嗅がせられた上に遺体と同菌というね、どう考えても一生もののトラウマレベルの、経験をした流星もさすがに寝た、起きたら割と普通の状態になっちゃったんですよね。この立ち直りの速さよ。なので、司のことはあんまり相手にせずにドアから出て行こうとするんですけども、当然鍵が閉まってるので無理っていう、ここから二人の無言のやりとり。ずっと。それ髪を変え、奪い、飽きようとする流星、それを後ろから阻止しようとする司というのが何回か繰り返された時に、今度、そう、扉に、い、の鍵を差し込んでいる、そう、流星を後ろから完全に体を持ち上げた上でベッドに、押し倒してしまう司ということになり、ここら、で、もうマジで力ではかなわないので、体格差もすごくあるし。だから結局、流星は、じゃあ好きにしろよ、とは言うんですけど、この、じゃあ好きにしろよが、お前のものになる宣言にはどうやっても聞こえないんですよ。聞こえないです、どうやっても。だから余計に、結局、司はそこで、我に返ってしまい、俺が欲しいのは、こんなんじゃなくて、お前の心が欲しいんだ、と言ってしまうんですが、ここでね、流星がね、永遠に、俺はお前のものにならないと答える。いや、なんか、ここの強靭さ、精神肉体的な強靭ささ、流星、かっこいいし、最高惚れるけど、いや、大変だ。ここの攻防って何って言ったら、実は結構、司の一方通行に見える、やつも、流星は本気で答えてる状態でこれなんですよ。ここな。子供の時は分かんなかったんですけど、どうでもいい相手には、ああいう風な熱量を持った答え方をしません。普通。流星見てれば分かるけど。だって、柿崎の時は、そう、柿崎を相手にする時は、俺を自由にしていいはあくまで餌だからさ。相手をボコボコに乗すための。だけど、司にはそういうことはしないですよ。要するに、裏を持たないんですよ、流星は司には。全部本当のこと言っちゃってるの。全部本当のこと言っちゃってるのも、司は分かっちゃうから、余計どうしようもないことが分かるんで、本当に悪循環なんですけど。でも本当は親友って確かにそうだよね。あと、鶴見は、そもそも病院のが、薄気味悪い上に、遺体を見てしまった上に、さらに、これは、司の脅しもあるんだけど、ポルターガイストが起こってるみたいなこと言われた上で、さらに、二人きりにしてくれって司が言ったのせいで、一旦東京に戻っちゃうんですよね。そう。だけど、そう、初めて、そう、剣の家族が全員揃った状態を見れるんですけど、そう、そこで整理して気持ちを、そう、まっとうな、まっとうに、真面目に考えるときに、何がどうあってもあかんのはですね、別に同性愛とかそういうものではなくてね、監禁があかんのですよ。だから、救出に向かうわけです。なんでまっとうなんだ。これ29年前のドラマだけど、そう、あかんのはあくまでも監禁であるということだけなので、その辺本当真っ当だよなと思って。だから多分今でも師匠に頼るんだけど。しかしな、このドラマ、面白いですが、柿崎の存在があまりにもトリッキー。いやー、確かに、流星は結 綺麗ですよ。綺麗っていうか、ありえないくらい綺麗なので、今見てもそりゃすごいんですけど、だからといって、綺麗な状態で生きたままさばいて食おうとしますかね。いや、これはあまりにもすごかった。てか、多分ね、流星も多分、若干の理解を拒んでいるか、理解を、に追いつけてないはずなんですけど、そして司も若干分かってないんですけど、基本的に、柿崎と自分は恋の裏表だみたいなことを言ってる司ですけど、視聴者は多分絶対に、いや、そんなことはないってみんな思ってると思います。てか、私もそう思いました。私はそれはないと思いますと普通に思ったんですが。だってな、司は別に柿崎と違って、流星の顔や形に惚れてるわけじゃないので。しかしな、こんなことをしてどうしたいんだよって監禁されたときに流星は言いましたけど、司に。そう、司もね、わかんねって答えてて、ただお前と一緒にいたいんだけど、みたいな感じなんで、この追い詰められ方、でも本当に、まあ、今、令和5年なわけで、もうすっごい時間が経ってるんですけど、本放送から。実際問題として、司って言ったってどうせ理解されないからという理由で、5年、5、6年の音信不通状態で連絡先も知られない状態でバックレてるので、流星の前から。だから、再会して、同じところまで落ちた。つまり、ホストになるだけど、どっちか、要するに同じところにで生活してれば、なんとかなるのかな、みたいな希望があったんだと思うんですけど、結局割とどうにもならなかったんですよね。なんかな。まあ、この司と流星の関係性がじゃあ何なのかというか、終着点はどこなのかみたいな話にこれからなっていくんですけど、これね、戻ってきます、話がボンって。第1話の、そう、流星の、スキャンダルすぎる、モノローグからスタートしたこのドラマですが、そう、回想シーンにかぶさる、流星の司への感情って、愛してるは、確かに愛してるんだけど、少し憎んでいたが入るんですよね。ここな、それは真っ当だよね、と思うんだけど、この流星が司に対して屈折した思いを抱いているみたいなのは、多分ね、司は認識してないはずです。で、逆に、それこそ、司が流星に対して、なんていうか、要するに愛している恋愛的な意味でっていうのは、一応、司は流星にちゃんと伝えたから分かってはいるはずなんですけど、実はその裏のところ、本当の実情のところは、言ってないから知らないんですよね。これ、令和5年の今なら言えよって感じなんだけど、言えないんでしょうね。言えなかったんでしょうね。相当、極限状態とかなんか特殊な事情じゃないと言えないくらいに、そう、流星も司もちゃんとした成人した男性なので、それ相応に振る舞ってしまってるんだよな。いやー。まあ、だからこう、視聴者はもだもだするし、そこが見どころなんですけど、そう。で、モノローグの存在の話をちょっとしましたけど、岩下志麻主演ドラマで、なぜか東山紀之のモノローグで始まるというこのドラマ。で、途中まではずっと本当に、東山演じる、流星のモノローグで、ちょいちょい話を進めてとかまとめたりしてるんですけど、これね、そう、実は流星のモノローグがなければ、そう、流星が園子さんに思いを寄せているということをね、おそらく視聴者は分かんない気がします。2話の方をちょっと思い出してほしいんですけど、突然話し飛ぶけど、2話のあたりですね、ベッドの上で司とイチャコラしている流星、傍目から見るとね、 ところ、流星が園子さんを見ている、つまり司が意識の中にいないということは視聴者だけが知ってるんですよ。多分司も知らないんですよ、そこで。ねえ、これな、後の展開に関わってくるからなんですけど、基本的に色こ、あの恋愛に対しての、マイナスイメージしか存在しない上に女性が苦手という、流星がじゃあなんで園子さんはみたいなところになると、結局、園子さんに惹かれた要因みたいなのは、究極的にはですよね。もちろん、向こうも事情があって自分を詐欺ったんだ、分かったっていうのもあるんだけど、司と流星と園子の3人で過ごした時間っていうのは多分結構キーワードになってて、そこで結局、思いを深めていったんですよ、おそらく日常の中で。ただし、司は流星との日常の中で流星と仲を深めていけてたと思ってたはずなんで、もはや気の毒すぎるこの 状態。良くも悪くも、結構、多分司はちょっと離れたところにいるんですけど、園子さんと流星ってそもそも性質が似てるので、真面目だし、頑固だし、結構、我を通すし、で、諦めが悪い。司は割とスパッと諦めるんだよな。で、だからトップに立つ人間として、フットワークの軽さが出てるんだけど。それは演じてるのが岩下志麻さんですから、園子さんは素晴らしく美しい上に行動もめちゃくちゃ魅力的なんですけど。ただ、流星の性質を考えたときに、確かに同世代の女性を配役にするのは無茶がありすぎるので、園子さんという選択肢は大いにありというか、ドラマとしては一番収まりがいいので、あれだけど、しかしな、このドラマ、ドシリアスだし、だからこそ、司は本当に気の毒なことになってます。これね、このドラマが大人の、シリアスドラマだったというのはものすごく大事なキーワードで、4日目、あ、そう、よ、あの、一番最後の方でちょっと言いますけど、これがもしジャンルが違ったらという話をします。まだ、このドラマがちゃんとシリアスであるという前提で話してて、何しろ私が惹かれたのはそこなんで、なんですけど、これさ、恋愛ドラマ。これ男女の愛憎劇という割に綺麗すぎるのは、登場人物のプライオリティが全員恋愛にないので、みんな真面目に、何があってもみんな割と真面目に仕事しちゃうし、あとね、自分のことよりも人のことをね、気にするんですよ、みんな。エゴとエゴのぶつかりに全然ならん。私が知っているヒルドラ的なドロドロ愛憎劇ってもうちょっとみんなバリバリやるんですよ。ただそういうキャラクターが、いないんですよ、レギュラーに、このドラマ。だからこそ7話からあの人が登場するんですが、気がついたら、うねこさんも基本的に、その子さんのファンで追っかけやってた結果、あそこに落ち着いたという、戦前があるせいか、気がついたら、流星とうねこさん、ごく普通に会話をする関係になってるので、このドラマみんな水に流すの早いんですよ。すごいな。だからね、流星がなんでその子さんに、みたいなのは、モノローグで僕の初めての女性だった、みたいなこと言ってるんだけど、こいつら、別に体重ねてることが何かの証になるようなお仕事をしていないので、 実はそこではないんですよ。そう。うん。その子さんが、土橋社長の頬をさすさぶで叩くという素晴らしいワンダフォーなシーンがあるんですけど、そこで、恋愛じゃなくて色恋ね。夜の街の色恋のイロハみたいなことを語ってるシーンがあるんだけど、そう。騙し騙され。で、お遊びだって言ってるんですけど、それでも夢を見させてくれる。うん。つまり結局ね、プロの仕事なんです、全員が。きっちり。そう。で、一応、流星もお仕事でその子さんと寝てるので、そこじゃないんですよ。うん。じゃあ、そう、男と女の友情ってあるのかなみたいなこと言ったけど、じゃあ、そもそも性別問わず、恋愛と友情の境を果たして流星はどこに置いてるんでしょうね。まあ、心。そう。だから、司も、体貸すんだって意味がないって、はっきり気がついちゃった、あれなんだけど、うん。いや、本当に、この状況で、どうしたらいいかわからない。うん。司は本当にどうしたらいいかわかんなかったでしょうね。うん。ただし、司はあまりにも素晴らしく完璧な男なので、そのどうしたらいい状態に陥ってるっていうことを誰も認識してくれなかった。いやいやいやいや。当時の26歳ってそこまで大人か？まあ私もその頃ガキだったんであれなんですけど、いやいやいや、当時の大人の男に背負わされるものがすごすぎて、ああ、それは大変ですね、という感じですな。あと、本当にこれ、流星がごく普通にそう扱ってるのを除いても、司は100%かっこいいです。うん。かっこいいわ。これね。まあ、ちゃんとホストとしてプロだし、うん。まあ、だから結局、うん。司に言わせれば、ナンバー2だった建造という男は、司と比べて月とすっぽんという非常にひどい評を受けてるんですけど、うん、実はそう、司っていろんな意味で余裕があるんですよ。流星のことを除いて。そう、だからかっこよくていい男なんですけど、れ、うん。あと本当に、だからね、ぶっちゃけ司の最大の恋愛における範囲は余裕がある男だったせいです。いい男だったせいです。本当に。これ、かわいそうな話ですが、でも、そうだから、うん。そんなこと言ったら、マジで、司の、アイデンティティが崩壊するんであれなんですけど、いやもうちょっと、あ、無理なんだろうね。90年代前半の男にもうちょっと己をさらけ出すとかって無理があるんだろうな。もうそろそろ終わっちゃって、今日は完全に一人でずっと話しちゃってて、リスナーの皆さんを、誘って、話すことができなかったんですけど、一応多分ね、来週からは、2話ごとになるので、もう少し時間の余裕があると思って、皆さんにちょっと、お話を聞きたいなと思います。エア参加、エア上映でも全然 OK なんで、このドラマへの思いの丈を、言っていただけたら嬉しいなと思っております。はい。あ、ありがとうございます。あ、というわけでちょうど時間になりましたね。こんな感じで終わります。はい。では、失礼します。はい。